北米にいらっしゃる愛するアドベンチストの神の家族の皆様、こんにちは。福音社編集長の花田典彦と申します。この時間をお借りして、今福音社で取り組んでいる刑務所伝道のプロジェクトについて報告と証しをさせていただきたいと思います。私たちは人々に神に会う備えをさせるための出版物を発行することがセブンスデーアドベンチスト教会出版部門としての福音社の使命であると信じます。これは福音社の社員信条の冒頭に掲げている言葉です。今コロナ禍にあって、多くの人々が将来や健康に関する不安を覚えています。そのために福音社は特に意識して再臨の希望や健康メッセージを載せた伝道用書籍や証の文、トラクトを発行しています。そんな中、日本のサインズ・オブ・ザ・タイムズは今年創刊120周年を迎えました。私たちはこのサインズをできるだけ多くのまだイエス様を知らない人々に届けたいと願っています。日本は福音宣教後進国と言われますが、その中でも刑務所は最も福音を届けにくい宣教地の一つであると言われています。私たちはそこにこのサインズを届けることができないかとずっと祈っておりましたが、昨年熊本刑務所にサインズを送る道が開かれました。熊本刑務所は刑期10年以上の殺人、傷害致死、強盗といった重大犯罪に関わった受刑者が多く収監されているところです。約半数は暴力団関係者が占めています。そこへ毎月17部を受刑者のために、そして3部を職員の方々のために贈呈させていただくことになりました。これは昨年末、熊本刑務所の所長室でサインズの贈呈式を行った時の写真です。所長さんは事前にサインズをよく読んでくださっていて、この雑誌は受刑者たちの社会復帰に必要な雑誌ですと太鼓判を押してくださいました。これをきっかけに、今熊本刑務所の図書室には福音社の書籍がサインズ以外にも20点、合計30冊が置かれています。これらの本のメッセージが受刑者たちの魂に届くことを願っています。そして昨年、マザーハウスという NPO 法人との出会いが与えられました。創設者であり代表者の五十嵐博さんは前科3犯で、合計約20年間刑務所で過ごされた人です。しかし獄中でイエス・キリストと出会い、出所後にはこのマザーハウスを立ち上げ、再犯のない社会の実現を目指して奮闘しておられます。彼はその著書の中でこう書いています。孤独というのは一人でいるということではありません。分かち合う相手がいないということです。孤独の中で自分の生きる意味を探し求めている人たちがいます。必要なのは誰かが理解してくれること、ありのままの自分を受け入れて満たしてくれる場所、そして理解者の存在です。人間の心を変えるためには支える力が、立ち上がる力が必要なのです。本当にそうだ、アーメンと思わされます。ある哲学者はこう言いました。もし君が悩む友を持っているなら、君は彼の悩みに対して安息の場所となれ。これはまさしく私たちアドベンチストに与えられている使命です。最初に五十嵐さんにお会いし話していた時、彼の中に過去のいろんな記憶が蘇ってきたんですね。セブンスデーとか福音社とかどっかで聞いたぞと思っていましたけど、思い出しましたと言われたんです。彼が岐阜の刑務所に収監されていた時、 新垣三郎先生の死刑囚から牧師へという本を読まれたっていうんですね。あの本は本当に励まされましたと感謝されました。そしてなんと予言の声聖書通信講座を獄中で受講することになったというんです。びっくりです。そしてその添削を担当しておられたのが日本賛育学院の院長をしておられた山形俊夫先生だったということが分かりました。山形先生と獄中で文通しておられたんですね。先生はお忙しい毎日を過ごしておられたのだろうと思いますが、その中で獄中にいる名もない小さな一人の人に仕えておられたということを知って本当に感動させられました。そしてその時にまかれた種が今こうしてマザーハウスという素晴らしい働きにつながっていったわけです。まいた種は必ず実を結ぶんだ。私たちが主にあってなすロークは決して無駄に終わることはないと励まされる思いでした。そんなこともあってマザーハウスの協力をいただいて毎月800冊のサインズを希望する受刑者お一人お一人に届けることができるようになりました。私たちが個人的に牢獄を訪ね受刑者の方々に福音を紹介することは日本ではなかなか困難です。しかしサインズは私たちに代わって獄中を訪問するもう一人の天使となることができるんですね。受刑者の人々に人生こんなに素晴らしい希望があるんだよとサインズを通して獄中に届けたいと思っています。このプロジェクトのために昨年捧げられた献金はぴったり400万円となりました。こうして受刑者に送っている820冊のサインズのうち800冊分、つまり800購読分をカバーすることができるようになりました。ある受刑者からのお手紙を紹介したいと思います。私は刑務所に入るようなことばかりをし、人々からの信用をすべて失いました。あると思っていたものをなくしたことで、私の生き方に危機感を抱いております。刑務所で受刑する者の中にも、こういうものがいるということをいろんな方に知っていただきたいです。世の中、子供、老人、弱者、時には親の命が粗末に扱われる事件が多く、もしこのようなことにキリスト教会の方の力が少しでも働いていたら防げるのではと思うのです。受刑中でも聖書、健康、生活などの面において糧となる内容ばかりで、サインズ・オブ・ザ・タイムズを読むことでいろんなことを知ることができ、気持ちに潤いがもたらされ感謝しております。私は彼の手紙を読みながら涙がこぼれました。そして文通を通して彼は聖書通信講座を始め、現在すでに2つの講座を終了されています。その時の手紙の内容です。何事も安易に考え楽な方に流され、なんとかなるさなんて気持ちで生活し、酒、快楽を求め、生活でうまくいかないことがあれば世の中のせいにして、他人のせいにして、自分自身を正当化し弱さから逃げていました。そんな時に出会ったキリスト教、聖書を読んでから気持ちが変わりました。私の今までの生き方に初めて危機感を感じたのです。この方が無事に刑期を終えて出所して教会に来られることを願っています。手紙の最後にこうありました。最後に、残暑厳しい上に新型コロナウイルスに対する危険が蔓延していて大変な世の中となっておりますが、世の中の皆さんの無事を祈るとともに、セブンス・デイ・アドベンチスト教会福音社の皆さん、花田さんの無事をお祈りしております。私たちの教会の働きのために刑務所の中でも祈られているということは 本当に素晴らしいことだと思います。もう一つ、ぜひとも報告させていただきたいことがあります。先日、ある拘置所から福音社に手紙が届きました。なぜこの方が福音社に手紙を送ってこられたのか、その理由を読んで体が震えるような思いでした。裁判長が判決、そして主文を読み上げ、すべてが終わった後、彼の目をじっと見ながら、こう説諭をされたそうです。特定の宗教は言いませんが、心の平安を見つけてください。なんとか頑張って生きて、仕事も頑張ってほしいです、と。そして、この方を助けてくださった国選弁護士が、判決日の数日後に、聖書とサインズ9月号を差し入れしてくださったそうです。この弁護士の方がなぜサインズを持っておられたのか、そしてこの世に数多くある本の中からなぜ聖書と一緒にこのサインズを選んでくださったのかはわかりません。でもこの一連の流れは彼の心の目を開きました。なんと渡されたこのサインズを通して聖書通信講座に申し込みをしてこられたのです。希望の宅配プロジェクトとは全く別ルートで、このような方が与えられたことが不思議でなりません。でも聖霊は確かに働いておられる。神様が確かにサインズを用いてくださっている。天の深い導きを感じています。昨年のクリスマスにはマザーハウスと協力して三育の中高生のメッセージを添えたクリスマスカードを全国800人の受刑者に送ることができました。このようなサインズ伝道を通して現在6名の受刑者が聖書通信講座を受講するまでになりました。この終わりの時代、イエス・キリストのこの言葉を心に留めたいと思います。あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。この刑務所伝道にご賛同してくださる方がいらっしゃいましたら、ご協力いただけますと幸いです。ABC への送金方法は、ご覧のアイコンのウェブサイトにありますので、アクセスしてご確認ください。ノアが120年間にわたり、終わりの時代の宣教を続けたように、私たちもまた、この終末の時代に永遠の福音を発信する出版伝道の働きを力強く進めていきたいと願っています。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますように、心よりお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。